さて堀江さん、
はい、
今回は美味しいものを求めてやってまいりましたのが、はい、有田川町、はい、ここは旧清水町と呼ばれていた地域なんですが、はい、こちらで特産品といいますと、はい、山椒、ぶどう山椒なんですよね、はいはい、いいところに目をつけられましたね、
うん、やっぱ生産量日本一ということとですね、やっぱ和歌山のこう美味しいものって結構脇役がいろいろ活躍してるんで、
はい、
もう一度この季節になりましたから取り上げました、
うんはい、ということでまずはそのぶどう山椒全般の話を伺っていくことにいたしましょう。 JA 有田清水営農センター副審査役でいらっしゃいます北林俊樹さんです。北林さんこんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
シーズンですから取り上げてみましたと堀江社長おっしゃったんですが、このぶどう山椒のシーズンというのはこの時期と考えていいんですか？
実山椒は今がこれからがシーズンですけども、
うん、
山椒は1年通して、はい、ご賞味いただけるので、
うん、
今の時期だけということではなくてですね、はい、いつでも食べていただけるということでお願いしたいと思います。
私恥ずかしながら堀江さん、
はい、
その山椒っていうのはもうね、うん、食卓に載っている、
はい、
もうこれからいただく寸前という山椒しか知らないんです、
はい
はいはい、普段あまり生活の中で見ることがないんでね、
はい、
北林さんこれ年間のその生育のサイクルっていうんでしょうか、まず木になるものなんですよね。
はい、
はい、
とても小さいですけども、
ええ、
果実ですね。
果実、実になるわけですか。
はい、みかんの仲間でありますので、はい、とても小さいですけども、
はい
はい、柑橘の独特な、
はい、
香りがいたします。
山椒ってみかんの仲間だったんですか、
はい、
それも知らなかった。じゃあ、木になる果実、背丈もやはりみかんの木ぐらいの木の高さなんですか。
そうですね、うん、イメージとしてはそれぐらい、やや、大きめのものもありますけども、そう大きくはなりません。
じゃあしっかりと花も咲くんですよね。
はい、花も咲きます、
いつ頃咲くんですか花は。
4月の20日頃から、低い方から高い方へと順番に咲いてまいります、
それこそみかんの花の香りが漂う時期と大体かぶってくるわけですね。
はい、
で実がつくのはこれから先なんじゃないんですか。
花が咲きまして、大体、25日ぐらいしますと、もうその実山椒の方が取れます、
は
い、
この、旧清水地区でですね、山椒の栽培が始まったのはいつ頃からなんでしょう。
文献ではですね、江戸の天保年間からというふうに、聞いております。
何がその適してたんでしょうね。その山椒の生育にどういうところが必要なんですか。
こちらの気候が、山椒にね、特別合ってるという部分もあるかと思うんですけども、
その、例えば、気温が低い方がいいであるとか、日当たりがどうであるとか、なんかそういうのは大切な部分ってあるんでしょうかね。
結構西日といいますかね、夏の日差しが強すぎますと、木が傷んでしまったりとかっていうのがあって、夏、涼しい、高齢地のね、そういう場所が適しているのかなと思います。
でもみかんの仲間っていうことは、やっぱ和歌山ってみかんの産地じゃないですか、そうするとなんとなく道理にはかなってますよね。
確かにそうですよね。
清水町で育ってる、
いやただね、北林さん、この旧清水地域のあたりでは普通のみかんの栽培も盛んなんですか。
みかんの方は、ここら辺はちょっと不適地でして、最近温暖化で暑くなってきてますけども、みかんの栽培は、ここ周辺ではあまりございません、
でもそんな何か柑橘をみかんの種類をという中で山椒がこう根付いたんでしょうかね、大体どれぐらいの農家の方が生産には携わってるんでしょう。
約400名ですね、生その実山椒から、乾燥山椒まで含めてですけども、
ちょっ もう分かんないから聞こう、もう恥ずかしいけれど聞こう、実山椒と乾燥山椒って作り方は違う、ね、何が違うんですか。
収穫する時期がですね、はい、5月から6月が実山椒、ね、佃煮に、していただくような柔らかいものです、
はい、
で7月から8月9月の前半にかけて収穫するものを乾燥させて出荷いたします、
はい、
それを乾燥山椒、
はいはいはい、
種類は一緒
種類は一緒です、
はい、早摘みか遅摘みで乾燥させるかとか、はい、そういう感じですかね、
そうです。
どちらがあの市場にはよく出回ってるんですか。
市場といいますと、まあ、一般的には実山椒の方が多いです、はい、あの乾燥山椒はあのもう直接業者様とのお取引の方が多いので、
はい、
でもこの地域はですね、乾燥山椒の方がほとんどです、
はあ、なんというの栽培にもいろいろ苦労はあるんでしょうね。
そうですね、私が入った頃には山椒がもうすごく枯れるということで、
はい、
もう先がないのかなっていうくらいよく枯れました、うん、で、先人の方たちがですね努力されて、で今の品種をまあ見つけ出しまして、で今ではまああの昔ほど枯れなくて済むようになりまして、はい、まあ、栽培も安定しています。
この山椒と一口に言いましてもいろんな種類があるんですか。
まあ、あの一般的によく言われるのは朝倉山椒、はい、
うん、
でここら清水地域でよく作られているのがブドウ山椒、
はい、
うーん、あと違いは、はい、実の大きさとか、なんか朝倉山椒とブドウ山椒の違いっていうのは、
はい、実の大きさも違いますし、うん、色も少し違います、うん、で一番大きな違いっていうのは、はい、ブドウ山椒はちょっと大きめで、うん、種離れがよろしいというところで、
はい、
あの乾燥山椒向きの品種です。
うん、あ、そうですか、うん、香りもやはり微妙に違うんでしょうかね。ブドウ山椒とその朝倉山椒ですか。
そうですね、香りもちろん違います、うん、ただあのブドウ山椒も、生で、実山椒で収穫する香りと、
はい、
乾燥の山椒で収穫すると、うん、もちろん香りも変わってまいります。
これブドウのような実のつき方をするからブドウ山椒なんですか。
はい、その通りです。
うーん、あの今、シェアっていうか全国1位ということですか。
有田川町でっていうことで、うん、まあ、全国1位って胸を張っていけるんかなと思います。
はい、うん、やっぱりいろんなところから引き合いもあるんじゃないですか。よくね、先ほどもここの入り口のところで某メーカーの、スナック菓子がございましたけれど、そういうようなものにも山椒を入れたいとかね、そういう引き合いがあったりするんじゃないですか。
はい、最近はあの焼酎であったりとか、うん、いろんな方面から、
はい、
そういうお声をかけていただいております。
ま
あ、お取引をさせていただいている乾燥山椒を納品させてもらっているお得意様から、そういうご相談があるということです。
うん、はい、やはりでもこの辺りも、山椒作りに携わっていらっしゃる方の高齢化とかそういうような問題はないんですか。
高齢化の問題は、ね、非常にあの当地域もございます、
うん、
でもあの、まあ、高齢でもですね頑張って作っていただける作物やと思っています。
はい、さあ、あの北林さん、この今回取り上げておりますブドウ山椒なんですが、ここ有田川町というのが生産量としては日本一なんですよね。
はい、その通りです、
うん、どれぐらいの量を生産されているものなんでしょう。
有田川町内で申し上げると大体、80から90トン、
うん、
でこれは乾燥の山椒ですけども、
はい、
で
その有田川町で80トンから90トン、この清水地域ではそのうちどれぐらいの割合なんでしょうか。
まあ、約60トン前後です。
はい、じゃあもう大半はこちらこの辺りで取れるということなんですね。でもなかなかこの栽培もご苦労が多いんじゃないですか。
そうですね、うん、非常に、まあ、枯れやすいと先ほど申し上げたんですけども、まあ、最近はまあ枯れにくくなりましたけども、うん、高齢なので、木の方をですね、はい、低く作ったりとか、うん、そういう、まあ、手間をかけていただかないと、最近、まあ、作りにくいかなというのもありますし、うん、天候に非常に左右されやすくて、一昨年から不作がちょっと続いておりますので、まあ、今年もちょっと霜がありましたので、
はい、そうですよね、はい、不順な天候でしたもんね、うん、気になるところですね、
はい、大変心配しています。
じゃあもうこれから花がついて実がつくということで、よりなんか心配な時期ですね。
はい、もうとりあえず絶えずね、うん、見回りには行くんですけども、
そうです、
見て回ってもこれはちょっとどうしようもないところもありますので、
JA 有田さんとしてもやはり この地域を代表する、ね、ものの一つですから、より一層力がこれから入りますよね、将来的にも。
はい、農家のやはりね、こういう地域の収入の源としては一番大きなものですので、うん、
はい、
まあ、皆さんに頑張って作っていただけるようにやっていきたいと思っています。
さあ堀江さん、
はい、
先ほどはですね、
はい、
JA 有田の北林さんに、はい、まあ、山椒全般について伺ったわけなんですが、はいはい、この地元行政として、うん、まあ、どういうふうな体制で、まあ、バックアップしていこうとお考えなのかも含めて、はい、有田川町役場清水行政局産業課の福本康代さんにお話を伺いたいと思います。福本さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福本さんは地元の方でいらっしゃいますか？
はい、はい、そうです。
そうですか。じゃあもうやはり自分の町の、ね、地元の誇れる産品ですよね、このブドウ山椒っていうのは。
そうですね、
うん、
初めてそのブドウ山椒っていうのを子供の頃に聞いた時はあまりピンときてなかったんですけれども、日本一っていう言葉を聞いた時は、
はい、
地元になんですが、うん、やっぱり誇りに思いました、
はい、そうでしょうね、はい。でまたちっちゃい時ってなかなか山椒の味は好きな子というのも渋い、
そ
あんまりいないかもしれないですね。やはり年を重ねてきて、あ、いいなっていう。
はい、そうですね。
それはあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり小さい時は、うん、まあ、刺激が少しもうピリというのがありますので、
うん、は
い、あまりその子供さん向きの料理にっていうのはちょっと使いにくいかなというところもありますので、うん、やっぱり大人になってから、
はい、
口に入れることが多くなりましたけれども、
ね、はい、さて、まあ、この生産量がですね、もう日本一というブドウ山椒なんですけれど、
はい、
やはり行政としてもいろんな形でバックアップはされてるんでしょうか？
はい、うん、町内はまあもちろんなんですけれども、町内外ですね、県外にももっとこうブドウ山椒っていうものを知っていただきたいということもありますので、
はい、
PR っていうことで、うん、イベントにお邪魔させていただいて、ね、ブドウ山椒の PR とあと、うん、ブドウ山椒を使った商品もまあ、いろいろ出ていますので、うん、
はい、
その PR もさせていただいてます、
うん、ブドウ山椒を使った商品、例えばどんなものが出てるんでしょう？
そうですね、今現在出ているのが、うん、山椒を少し入っているあられであるとか、
うん、
あと葉っぱを使ったりもしてるんですけれども、山椒アイスとか、
はい、
あと山椒餅、
うん、
はい、とかそういったもの、もちろん佃煮や、
うん、
お味噌とかも、うん、はい、たくさん出ています。
はい、
はい、
それこそ町おこしのグループというんでしょうか、地元のですね、
はい、
お母さんたちがよく頑張ってですね、
はい、
地元の料理を広めていこうっていう活動されたりしてますが、
はい、
そういうところでもこのブドウ山椒というのは取り入れていってらっしゃるんでしょうね。
はい、はい、そうですね、
うん、
有田川町生活研究グループ清水支部というところで、
はい、
山椒料理の開発グループとして立ち上がったグループなんですけれども、うん、そこで山椒味噌と、うん、佃煮はもちろん、はい、またお菓子も作っていきたいなということで、パウンドケーキとかも最近初販売していただくことになりまして、活動していただいてます。
うん、福本さんはこのブドウ山椒のどんなところがお好きですか？
はい、あのピリッとした辛さもあの刺激があっていいんですけれども、うん、の清涼感のある香りもお楽しみいただけると思いますので、うん、ぜひあの皆さんもお料理とかに取り入れていただけたらなと思います、うん、今でしたら、うん、あのお味噌とかで、
はい、
まあ木の芽あえのような感じであえ物に使ったりするので、うん、たけのこのあえ物であるとか今だったら旬なんですけれども、はい、そういうものとか、
はい、
あとこれから夏になると夏野菜がたくさん出てきますので、うん、きゅうりとかお茄子にもその味噌をつけて食べるのがとても美味しいですね。
美味しそうですよね、はい、そういうのもね。さあこれからどういうふうにしてこの、はい、山椒を広げていきましょう。
そうですね、もっとその日本一という肩書きがすごく自分自身は誇りにも思っているので、うん、もっともっと身近なものに山椒を使えたらなとは思っています。うなぎのかば焼きとかに粉山椒を振ってっていうのはすごく一般的に知られてるんですけれども、もっと身近な食卓に並ぶお料理にも使えるんだっていうことを、
はい、
もっと皆さんにも知っていただければなと思ってます、うん、はい、
これは料理が楽しみですね。堀江さん、
ちょっとした例えば野菜炒め一つとっても、それを入れるだけでちょっと違った味が楽しめると思うので、うん、私も例えば山椒の水煮を購入してですね、はい、それをこうちょこっと入れるだけで、まあ、ピリッとくる、うん、美味しさがありますね、
はい。さあ毎回ですねこの番組では実際にお料理をいただくわけなんですが、
はい、
堀江さん、
はい、
そのお料理は来週のこの時間と、
またですか、
はい、いうことにさせていただきたいと思います、はい、なおこの番組は和歌山放送のインターネットホームページ、つれもての村キリンのブログから聞いていただくこともできますので、ぜひ一度皆さん、聞いてみてください。